はい、それでは本日も最後、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、参議院選挙、憲法、数集めではなく、熟議を。熟慮と議論を重ねて共通認識を導く。憲法論議こそ、とりわけ熟議が求められることを忘れてはならない。ということで、今回のね、参議院選挙の結果、日本の進路を大きく左右する可能性をはらんでいるということで、安全保障をめぐっては戦後の抑制的な政策を維持するのか、敵基地攻撃能力を含む防衛力の抜本的な強化に舵を切るのか、いろいろとね、問われていますけれども、憲法に対する各党の姿勢も重要な論点の一つだということで、参議院選挙をめぐってですね、憲法論議しっかりと話をしていくべきだということ、そしてね、それは、時間をかけてじっくりとね、やっていかなきゃいけない。そのためには、期限を切って結論を急ぐような、議論の土台を崩すようなことをしちゃいけないというふうに朝日新聞述べております。一頃と比べるとですね、朝日新聞、憲法改正に対して、少し、柔らかくなってるなっていう感じではありますが、まだまだね、なんでしょう、強いというか、なんて言ったらいいんだろうな。まだまだ、あんまり憲法改正すべきではないという論調ではあるなと思います。朝日新聞もう一本は、生活保護判決、自民党の責任も重大だということで、安倍政権下で、生活保護費の大幅な減額、進められていきましたが、司法から改めてノーが突きつけられたということで、東京地裁、先週政策判断の過程や手続きに過誤や欠落があり、引き下げは違法とする判決を言い渡した。判決が出た11地裁、今ですね、裁判、受給者らが引き下げの取り消しを求めた裁判、全国29の地裁で起きておりますが、判決が出た11地裁のうち、引き下げを違法としたのは、大阪、熊本に次いで、今回の東京地裁、3例目のことだということです。判決、生活保護行政を担う厚生労働大臣に裁量権があることは認めつつ、改定の際は客観的な統計や専門的知見との整合性の有無が問われるとしたと。いうことで、東京地裁、違法だというようなね、判決が出て、それに対して、朝日新聞ね、しっかりと議論を進めていくということが大切なんじゃないかと述べております。毎日新聞、記録的な猛暑、熱中症の防止を最優先に。熱中症で病院に搬送された人が相次いでいる。死亡者も出ている。体が暑さに慣れないうちに気温が急に上昇し、体温を調節する機能がうまく働かなくなる。今が最も危険な時期だということでね、本当に皆さん気をつけていただければと思います。毎日新聞、2022参議院選挙、女性候補は 33%、男性優位の解消まだ遠いということで、今回の候補者、野党第一党の立憲民主党、立候補者の女性比率 51.0% となり、5割を超えた。共産党は 55.2% に上るという中、与党自民党はですね、23.2% にとどまってしまっており、公明党は 20.8% に過ぎないというような状況の中、女性比率をね、どういうふうに上げていくのかという中、毎日新聞、現状を打破するには、候補者や議席の一定数を女性に割り当てるクォーター制の導入が必要だ。女性比率に応じ、政党交付金を配分する制度も検討すべきだということでね。僕ね、この発想はね、賛成なんですよね。やっぱり、最初にクォーター制とかで、結局ね、今自民党が、なんで、女性候補を増やせないかっていうと、現職優先と。引退しませんっていう限りにおいては、今すでに議席を持っている人、この議席を持っている人を、そのまま優先すると。その人をね、議席持っている人をクビにして女性に切り替えるっていうことが、忍びないというところもあるでしょうし、なかなか実績がある人をですね、切るっていうのも難しいと。その一方、野党は、議席を持っていないので、じゃあ議席持ってないんだから候補者変えてもいいよねっていうことで、女性比率が高まってるっていうことなわけですよね。そうしてくると、我々ができることというのは、女性の中でいいなって思う方、その方を国会に送り届ける。現職、議席をね、取っていくということ。それで示していくというのが一つ、当然あるわけですけれども、中にはですね、当然、 やっぱり野党がだらしなくて、野党の候補者に、こう、票を投じることができないと。で、与党にしたいんだけど、与党で地元の与党の現職が、男性だから。女性候補、女性をね、増やしたいんだけど、投票が難しいっていうような方もいらっしゃると思うんですよ。そう考えていくと、やっぱり最初にクォーター制をして、まず割り当てると。で、どこかのタイミングでそのクォーター制をやめる。最初から次元立法にして、クォーター制、最初こうしますと、こういうふうに導入します。で、そのうち、その上で、何年後にそのクォーターの枠っていうのは撤廃して、自然に任せますというようなことをね、やっていくっていうのが僕は必要なんじゃないのかなって思っていますが、皆さんはどうお思いでしょうか。産経新聞、 G7 サミット対ロシア結束確認の場とせよ。石油価格の上昇に加え、ロシアの侵略に起因する世界的な食糧危機への懸念も強まっている。だからといってその責任を対ロシア制裁に押し付けるプーチンロシア大統領に歩み寄るわけにはいかないということでね、ウクライナへの支援疲れ、ロシアに対する制裁疲れということも言われておりますけれども、しっかりとね、ここでの結束、G7、結束をね、しっかりとやっていくということが、将来のさらなる禍根、や、さらなる災いをもたらすということを防いでいくことにつながっていくんじゃないかなと思います。産経新聞、もう一本は、梅雨明け猛暑、命を守る意識で対策を。これから梅雨明けを迎える地域を含め、平年以上に厳しい暑さが続く可能性がある。災害級もしくは命に関わるほどの猛烈な暑さを想定し、熱中症予防に万全を期したい。熱中症予防、読売新聞もですね、熱中症予防、急な猛暑到来に万全の警戒を。世界的な部品不足や物流網の混乱でエアコンの品薄が心配されている。購入してもなかなか届かない可能性もある。今あるエアコンの点検を急ぎ、買い替える場合には早めに行動したい。読売新聞、参議院選挙制度抜本改革の先送りは無責任だ。衆議院では格差是正のため、和歌山や山口など10県で議員定数が1減される見通しだ。参院も衆院同様、投票価値の平等という観点から地方の議員を減らし続けるのが果たして妥当なのかということですね。日経新聞、アメリカ中絶判決で深まる分断懸念。民主主義のリーダーである米国の社会に、動揺が広がる事態には懸念を抱かざるを得ない。宗教的価値観も絡む問題だが、意見の違いを乗り越える冷静な対話を望みたいということでね、もうお互いはね、お互いのことに口出ししないということが正しいとしかね、僕はもう正しいというか、もうそれしか方法ないですよね。だから中絶は権利として認めると。で、中絶とかをね、嫌だと。そんなことは許せないっていう人たちは、まあ許せないということで、そのね、心情に従って生きたらいいだけじゃないですか。そこでね、それと違う人のことを攻撃する必要はね、僕ないんじゃないかなとは思うわけですよね。僕もね、どちらかというと、中絶っていうのは、なるべくないに越したことがいいっていうのはね、それはその通りですよ。それにね、中絶なんて好きな時にいつでもしたらいいんだ、みたいなことを、中絶容認派の人たちも言ってるわけじゃないですよね。いろんな事情、いろんなことがある中、中絶というものを権利として女性が保持する必要があると。いうこと。これはね、僕は別に決して違和感もないですし、それと、生命に、そのね、受精卵の命を奪ってはいけないっていうこと、そんな相反しすぎることもないと思うんですけどね。まあ、冷静な対話というものが進んでいってほしいなと思います。最後です。日経新聞。コロナ対策検証し、医療改革の中身競い。大切なのは、組織そのものよりも、指揮官にどんな人材を当て、いかに権限を持たせるかだ。論戦を通して明らかにしてほしいということでね、しっかりとコロナ、少しね、下火になってきている雰囲気感あります。コロナよりも熱中症っていう感じになっておりますけれども、それでもまだまだ去年思い出していただければ、夏場にね、新型コロナ、いろいろと猛威を振るったというのもありますし、どんなにワクチンを効かせようが、薬ができようが、かからないに越したことがないっていうことは変わりませんので、引き続き皆さん感染対策。ただね、感染対策でね、換気よくしようとすると冷房効率悪くなっちゃったりとかね、なかなか心の辺バランス、その感染対策のために、マスクしてたら熱中症になっちゃう危険性高まるとかね、いろいろとトレードオフな期間ではあると思いますけれども、皆さん一人一人ね、冷静な行動というか、皆さん、しっかりとね、こう、なんだろう。 もうこうだからこうみたいな、規制概念にとらわれてね、行動するんじゃなくて、自分の体調とか、世の中含めて、他の人に対して、まあ、攻撃的にならないようにね、しながら、自分が正しいと思う行動をしっかりと取っていっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。そしてね、今日は火曜日ですので、新聞解説ながら聞きだけじゃなく、ラジレキ本体の方も、配信日となっております。今日はですね、久しぶりに、最近新聞解説ながら聞きを聞いていただいて、ラジレキ本体の方を聞いていただいている方とかもいらっしゃって、質問の中にですね、Google フォームで、問い合わせフォームから、各エピソードの、ね、概要欄に記載している、Google フォームの問い合わせの中から、リートン阻止って何者なのとか、どういった出会いだったのっていう質問がまた、こうね、入ってきているということもあり、今、新聞解説ながら聞き、リスナーの増加傾向がですね、一旦止まってですね、今、安定期に入って、おりますので、まあ、このタイミングで一回、まあ、リートン阻止の、出会いとかね、何を考えてラジレキやってるのか、みたいなことを、二人で久しぶりに話をしました。ラジレキ、カタカナ4文字のね、ラジレキで検索していただくと、ラジレキ本体のポッドキャスト番組の方出てきますので、そちらの最新エピソードを聞いていただければ、タイトルもね、リートン阻止の出会いについて久しぶりに語ってみた、みたいな、そんなタイトルだったと思いますので、ぜひ、聞いていただければと思います。はい。ということで、本日も皆さん、新聞解説、ながら聞きをお聞きいただき、ありがとうございます。本当にね、毎日毎日聞いていただいている方も、週に何回か聞いてくれている方も、週末にね、まとめて聞いてるぜっていう方も、皆さん本当にありがとうございます。やっぱりね、こういったことを続けていくっていう上で、皆さんとの協力関係というかね、リスナーがいるということ、やっぱりね、まあ、いてもいなくてもやるっていうことに変わりはないかもしれないですけれども、たくさんの方にね、聞いていただけているというものが励みになるということはね、間違いない、ことですし、その中でね、皆さんからの質問とか、応援メッセージ、こういったものがあるとより一層励みになりますので、ぜひ各エピソードの概要欄に記載しております、Google フォームから。投稿していただければと思います。お待ちしてます。はい、それでは皆さん、暑さに負けず今日も元気にいってらっしゃい。